横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課の柿崎です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、家庭学習のアドバイス、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は朝倉小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは朝倉小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは朝倉小学校西村育子先生です。それではどうぞ。
ではまず自己紹介をお願いします。
朝倉小学校の西村育子です。出身は県北の能代市です。バスケの街というとピンとくる人もいるのではないでしょうか。そんなバスケの街で育った私ですが、スポーツとはあまり縁がありませんでした。中学から大学まで吹奏楽部に所属しクラリネットを吹いていました。社会人になってからは自分で演奏することはしませんが、音楽を聴くことが好きです。それからミュージカルにも興味があり、今は出かけることができませんが感激も好きです。
はい、では続いて先生になったきっかけを教えてください。
はい、父が中学の理科の教師をしておりましたので、先生という職業が幼い頃から身近でした。ですから高校生の頃から自分はなんとなくそちらの方に進むんだろうなと思っていました。でもそのなんとなくが確かな気持ちに変わったきっかけが教育実習でした。4週間の教育実習を経験し、子どもたちと一緒に勉強させてもらって、この仕事をやらなかったら後悔するなと思い、その時にこの道に進もうと決めました。
はい、では続いて研究主任として授業で工夫している点を教えてください。
はい、今年度は複数の学年にまたがってたくさんの子どもたちと一緒に授業をしていますので、 子どもとの信頼関係を築きつつ、子どもの素直な気持ちを引き出しながら努力や頑張りを認め褒めることを心がけています。そして学びに向かう気持ちを高めて、子ども同士が関わる中で勉強って楽しい、みんなで勉強してよかったなと子どもが感じることができるような授業づくりを全職員で目指しています。
はい、では続いて先生の座右の銘を聞かせてください。
はい、好きな言葉なのですけれども、挑戦なくして挫折なし、挫折なくして次はなし、挫折は自分を知る一番の近道という言葉です。この言葉はあるオペラ歌手の言葉なのですけれども、私が6年生を担任した時に卒業生に送ったりもしていました。挑戦する気持ち、新しいことに飛び込む勇気だったり気概だったりを持ち続けたいものだなと思いますし、たとえ挫折をしたとしてもくじけず、それをプラスに変えて前向きに生きていくしなやかさを持ち合わせたいなと思っています。
はい、では最後に子どもたちへのメッセージをお願いします。
はい、新学期が始まり、学校生活のリズムを取り戻してきたなと思った矢先の休校になりました。皆さん、この休みをどう過ごしたでしょうか。休みに入る前日に藤田校長先生が3つのことをお話ししたことを覚えていますか。1つ目は、どうしてもという時以外の外出は控えてくださいということ。それから、手洗いや消毒、早寝早起き、バランスの取れた食事を心がけることでした。2つ目は、家での過ごし方の工夫でした。読書をしたり、コロナに関する新聞記事を集めたり、計画的に学習を進めたり、長い休みだからこそできることを考えてくださいということでした。3つ目は、コロナに感染したり、医療現場などで働いている人に偏見を持ったり、差別をしてはいけないということでした。皆さん、しっかり守ることはできていますか？先生たちは、皆さんがいない学校に勤務し、なんとなく物足りなく寂しい気持ちで毎日を過ごしています。でも、約束を守り、今を乗り越えた後には、きっとまた普段通りの日常が戻ってくると信じています。5月7日にみんないい顔で会えることがとっても待ち遠しいです。これはどこの学校の先生方も同じ気持ちだと思います。子どもたちみんなが元気に登校してくることを心待ちにしていますよ。そうそう、朝倉小学校の皆さんには長沢教頭先生から特別な宿題も出されましたね。三行詩も楽しみに待っています。
今回ご出演いただきましたのは、朝倉小学校西村育子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは家庭学習のアドバイスを横手市教育委員会教育指導課の赤川美和子先生に伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。長い休みですが、児童生徒の皆さん、家庭学習ははかどっていますか？
ねえ、頑張っている頃だと思われますね。家庭学習は大事だと聞きますが、なぜなんでしょうか？
ズバリ、自分で学ぶ力を身につけるためだと思います。学ぶことは今後、高校生、大学生、大人になっても続きます。小学生、中学生のうちに学び方を身につけることによって、主体的に学ぶことができる人になることができるのではないでしょうか。
自分で学ぶ力を身につけるためですね。小学生と中学生では家庭学習に取り組む時間や内容も違うと思うんですが。
そうですね、小学校でも中学校でも先生方は 家での学習方法を丁寧に指導されています。小学校の下学年では学習の仕方が分かるようになるまでの期間、宿題によって家庭学習を充実させる指導をしていると思います。学年が上がるにつれて、宿題だけではなく自分で計画を立てた学習と組み合わせると良いのではないでしょうか。高学年や中学生の皆さんは、自分の苦手なところや自分にとって効果的な学び方が分かるようになってくると思います。家庭学習をやることは自分を知ることにつながるのかもしれませんね。どの場所でどのように家庭学習をやると効果的なのか、いろいろなスタイルを試しながら、この長い休みに見つけることもできそうですね。
上手な時間の使い方をしてほしいですね。先生、家庭学習を続けられるコツやおすすめの学習方法はありますか？
はい、秋田県の教育の合言葉に、問題解決、子どもが主体、授業の続きは家庭で学習という言葉があります。授業中に解決できた問題や学んだことについて、条件を変えて、こうだったらどうだろうかと考えたことをノートにまとめたり、もっと調べてみたい、考えたいと思った学習を続けたりすることは、主体的に学ぶ力につながると思います。今、大人はコロナウイルス感染症についての情報をいろいろな方法で集めて、自分の家族を守るために考えて行動しています。小学生、中学生の皆さんも、新聞やニュースでこの情報を集めて、自分の頭で考えたことを記録に残すことをおすすめします。暗くて心配の尽きないニュースですが、そんな中に良かったと思える情報をぜひ見つけてください。例えば、私は4月20日付の新聞で、横手の子どもたちのためにマスクを作ってくださっている横手市連合婦人会の皆さんの記事に心温まりました。小学生に喜んで使ってもらおうと、動物や水玉などの可愛らしいデザインを選んだという島田会長のお言葉に、子どもたちを守りたいという強さを感じました。この良かったという記事を継続して集めていくことは、皆さんが大人になった時に様々な困難を乗り越える時のヒントとなってくれると思います。
先生、保護者が家庭学習に協力できることがあれば教えてください。
そうですね、お子さんが学習したノートや学習している姿を捉えて褒めてあげてください。毎日続けるものですから、短い言葉でいいのです。でも、関心を持っていることをお子さんに伝えてあげてください。子供ですから不完全なところもあることでしょう。大人だって不完全なところがたくさんありますね。でも、子供は発展している途中にあります。その途中にどんな言葉をかけてもらうかということは、とても大切なことだと思います。時々ノートを見ながら質問をしてみてください。子どもたちは人に説明をしたり教えたりすることで、さらに理解を深めることができます。大人も子どもから学ぶという姿を見せられるのは、一番身近にいらっしゃるご家族の皆さんだと思います。
最後に、家庭学習に頑張って取り組んでいる子どもたちへ、赤川先生からメッセージをお願いします。
はい、自由に外に出ることができないため、窮屈な思いをしていることだと思います。また、学校で友達や先生と学習するときのために、家庭学習ノートに 自分の考えを残しておいてください。横手市の学校に賑やかな学びの声が帰ってくる日を願っています。
ここまで家庭学習のアドバイスを横手市教育委員会教育指導課の赤川美和子先生に伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第1期の講座振替予定日は5月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。